続いて2番、村中陽議員。村中陽議員。
よろしくお願いします。それでは通告に従いまして質問させていただきます。小中学校でのさらなるタブレット端末の活用をということでお伺いいたします。2024年度の小中学校の不登校児童生徒数は過去最多の約35万4000人に上っております。これは前年度から 2.2%、 7488人増加した数値であり、不登校は12年連続で増加しております。また不登校の定義が、現在と同じになった平成10年頃と比較しますと、小学生は 5.5倍、中学生は 2.2 倍に増加しています。また当庁においても年々増加しているということを伺っているところであります。このような学校に行けない、あるいは行かない子どもたちが増えている状況下では、自宅や中間教室での学習が非常に重要になってまいります。不登校の児童の学習において重要なのは、本人のペースを尊重し、無理のない範囲で焦らずに学習を進めていくことが大切であるとされており、具体的にはフリースクールの活用や ICT、パソコンやアプリなどですね、を活用した学習、文部科学省が認める学校外の学習の制度、学校外の施設と学校が連携して支援を行うこと、また進路を多様な選択肢から考えることなどが挙げられております。この中で特に ICT を活用した学習については、学習効果の向上、個別最適な学びの実現、情報活用能力の教育、教員の業務効率化の4つの効果が挙げられておりますが、学習機会の均等や学習機会の継続した提供といった点でも非常に有効な手段となり得ます。子どもたちが誰一人取り残されない教育環境の実現に向けて、インフラ的な部分がいよいよ準備は整ったというふうに思っております。そこでお伺いいたします。1つ目ですね。当庁において AB 教室をはじめ、生徒児童に合わせて複数の居場所が用意されていると伺っております。これは大変心強い取り組みであります。一方で教室以外から授業を受ける場合、リモート授業の取り組みがあるというふうに伺っております。おりますが、実際にリモートで授業を受けるのは複数の点からですね、難しいのではないかと思っております。まずですね、タブレットで、教室の授業を見られるというふうな取り組みについて、教室内のですね、雑音が非常にうるさく、先生の話が全く聞こえてこないというような現状が、これはちょっとあれですけども、伺った話というよりは自分の、ね、家族等のリモート授業を受けているあるいは見ているところを拝見させていただく限り、そのような、全く授業聞こえてないような部分があるというふうに認識しております。また、画面がですね、重要な部分が映っていない、黒板や先生が映っていないような状態で授業の、そのリモートの授業が進んでいるということが、見受けられました。他にもですね、授業がですね、 ICT の活用を想定していないので、リモートで授業を受けられている生徒がですね、資料とプリントですね、見ることができない等の問題があるかと思います。教室外で教室と同じように授業を受けるにはまだまだ障害が多いと認識しており、これは教育格差の面でも非常に問題があるかと思いますが、その点について町はどのようにお考えでしょうか。お聞かせいただければと思います。2つ目です。当庁において、おいてもですね、国の提唱するギガスクール構想において、児童生徒へのタブレットの貸与、高速インターネット回線の整備はすでに完了していると伺っております。今後はですね、ソフトウェアの面から改革が必要な時期にですね、来ていると思いますが、その点について町はどのように認識されておりますでしょうか。考えをお聞かせいただきたいと思います。3つ目です。 現在多くの企業から小中学校向けのですね、動画を活用した学習コンテンツが提供されており、多くの自治体が実際に導入をしております。これは地域や家庭環境による教育格差の是正につながる大変画期的な取り組みであるとともに、教員の負担軽減に大きく寄与する取り組みであると考えておりますが、町は今後動画を活用した学習コンテンツを導入して子どもたちの学習格差の是正を導入して学習格差を是正されていくお考えがあるかをお聞かせいただければと思います。以上3点ですね。よろしくお願いします。
山田教育長。
それでは村中議員からの小中学校でのさらなるタブレット端末の活用について3点ご質問いただきましたので順次答えます。まず1点目ですが、現在小中学校で全ての教科オンライン授業、リモート授業を受けている児童生徒はいませんが、オンライン授業を希望した場合にはすぐに対応できる体制を整えています。資料等も紙面ではなく紙ではなくクラウド上に保存することで対面の授業と同じ教材を使用しオンライン授業を受けられるようにしています。またこれまでにはオンライン授業、これまでにそのオンライン授業を受けた児童生徒から指摘をいただいたというような課題についての要望は、ご指摘いただいたようなその課題についての要望はまだいただいていない状況です。今後このような要望があった場合の対応策として、教室内の雑音を抑えるためのマイクの購入やノイズキャンセリング機能の活用、カメラの設置位置の工夫など、今は登校していない子どもたちも安心して通常の授業にオンラインで参加し学びの継続を図ることができる環境づくりを目指してまいります。次に2点目ですが、小中学校ではギガスクール構想に基づく1人1台端末の更新を令和7年9月に終えたところです。ネットワーク環境についても文部科学省で推奨している学校規模ごとの推奨帯域は達成しています。ソフト面は 国費、国の資金によってですが、英語それから町町費により国語、算数、数学のデジタル教科書を導入し、授業で活用することで個別最適な学びの実現や学習内容の理解促進、特別な配慮が必要な児童生徒への対応に役立てています。また汎用性アプリケーションっていうんですけども、汎用性っていうのは多様な場面でこう役立つようなそういうアプリケーションを使用し、共同学習や動画プレゼンテーション資料の作成を行っています。今後は子どもたち一人一人の理解度に応じた学習がさらに進むよう、デジタル教科書教材の普及促進を行っていく必要があるとも考えます。また児童生徒の端末利用から得られる学習ログ、記録ですけども、そういう記録を収集分析し指導に役立てていくことで、一人一人にとって最適で自律的な学習の機会を提供し、全ての児童生徒が学ぶ意義や楽しさを実感できる教育を推進していきます。最後の3点目です。学校教育では動画を活用した学習コンテンツを利用することで授業が分かりやすくなり学習効果が高まることが期待されています。 小布施町では学習コンテンツとして NHK フォースクール等の有益な動画を授業で活用しています。今後学習コンテンツやアプリケーション等の使用について学習効果や費用対効果等を学校教職員と評価しながら導入に向け研究してまいりたいと考えています。以上です。
村中陽議
員、学校のですね、今現在のリモート授業であったりですとか ICT の取り組みについて、説明いただいて、理解をすることはできました。で、再質問としてですね、伺いたいのはですね、今現状を、すみません、まず前提としてですね、この ICT の活用がですね、現場の学校の先生の負担になるようなことは基本的に避けたいっていうのも質問の趣旨としてありますので、その現場に負担のいくようなですね、ない方法ではない方向で、考えておりますので、あまりカメラの設置であったり、ね、予算がかかることであったり、現場に神経質気を使わせるような内容でないことが望ましいのかなというふうに感じた上でお伺いするんですけれども、端的に言ってしまいますと、一番最初に私一般質問した際にですね、2、3年前ですかね、すいません、名前が出てこなかった、スタディサプリですね、スタディサプリ、もう名前出しちゃうんですけど、スタディサプリのですね、アプリの導入を検討していただけないのかなということを申し上げたことがございまして、単純に申し上げますと、学習教材として今その授業を進める中でですね、動画を活用されているというお話ありましたけども、もうですね、その講義自体ですねの動画化っていうことを検討していただくことはできないのかなという思いでですね、最初のまず質問をさせていただいている部分がございます。で、学校に行けないときもですね、その動画を見ることによって講義自体がまず学習できるっていう点が動画の授業の良い点であると思いますし、逆にですね、このような学校の教室内で、整備等が必要ないという点で、学校の先生の授業を生で受けるというのとはちょっと違いますけれども、そういったことが考えられないかなということで、今回ちょっと ICT のタブレットの活用ということで伺わせていただいたんですけれども、その点についてちょっと考えがあるかっていうのをお伺いできたらなと思いますので、ご回答お願いいたします。
山崎教育長。
ただいまの村議員の再質問に答えます。現在学習コンテンツの方は例えば e ライブラリーとかそういうものも活用はしていますし、文科省で楽しく学びたいなというものもありますので、そういうものを活用していくということなんですけども、そういうように個々に活用していくことが例えば教職員の負担にもなってきたりはしないかというような、そういうことでもあるかなというふうには思っていますので、今いただいた意見はやはりまた再検討させていただきながら対応して、また回答していきたいなというふうには思っています。その費用効果とかまたそういうものもあると思いますので、そんな点もちょっと吟味しながら再検討していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。もう一点ちょっとこれは補足になるかもしれませんが、学力検査等をする際に子どもたちに中学3年生の義務教育を終える段階で質問紙を取っていますが、そこで中2年生の時にそのパソコンやタブレット IC 機器をどの程度使用しましたか、授業で使用したと思いますかっていう問いに関して、小布施町の 令和7年度ですから今年度の3年生は 76.8% 授業で使っていたんじゃないかなっていうふうに答えていて、これは全国と比べてもかなり 53.2% が全国比ですので高い数値になっているのは、村上議員がおっしゃったように先生方の努力によって子どもたちにそのパソコン等が授業の中で普及してきた、成果ではないかなというふうには思ってはいます。以上です。
以上で村中陽議員の質問を終結いたします。